こんにちは、門垣敏子です。この時間はマイスイートガーデンをお届けしていきましょう。サンダグリーンネットの皆さんに毎月一度登場していただいてお話を伺っております。今日はサンダグリーンネットから藤ヶ丘にお住まいの藤井純子さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。純子さんの純という字が少し珍しいというか、はい、でもこうご説明されるときに私も、うん、あーって言いましたけど、はい、岡田純一さんの純と、
はい、そうです、
ね、そのように説明されると、うん、だいたいおばさま族の皆さんは
わかります、
はい、わかりますという字です、
はい、
二水に古鳥とか
ね、はい、そうですね、
はい、なかなかこうやってお名前で皆さんとお話して盛り上がること多いんじゃないですか。
うん、そうですかね、まあ、なかなか難しいんですけどね。
説明難しいですよ ね、 確かにね。
最近だったら純教授とか純、
あ、そ、その純に、そうかそうです、ね、
昔は助教授とか言って、
はい、それを純教、純教と言ってますね、うん、そうとか、うん、私も門垣って門構えの門に垣根の垣なので、お電話で説明するのなかなか難しかったり、
そうですね、
結構これで自己紹介も盛り上がったりで、はい、珍しい漢字を使ってると読み方があったりするとね、はい、自己紹介では覚えていただきやすいというところですけど ね、 ね、今日は作業して、
はい、
来てくださったということで、はいはい、どんな作業を皆さんとされてらしたんですか。
今まではオープンガーデンをされるお庭には、うん、はい、フラッグ旗と、
はい、
番号の入ったプレートをね、
素敵なプレートですね、
いつもかけていただくんですけど、はいはい、そのプレートに書く番号がね、うん、毎年変わるんですよね。
変わりますね、確かに、う
ん、はい、それでやっぱり役員さんとかその、ね、うん、お手伝いしていただく方も、取りに配ったり、またそれ終わったら持ってきていただいたり、はい、その作業が大変なので、もうその番、そのプレートに番号は書かないでおこう、
はい、
うん、でその代わりになんかこう絵をね、はい、お花とか動物とか、うんうん、いろんな絵を描いたプレートを作って、それをまあ描けたい人は描けていただく、っていうふうにしようかっていうことで、その作業を年末から始めます。
もうそんな時期から
今日で2回目なんですけど、はい、
とても素敵なこうフレームになってて、2センチ近い厚みがあって、うん、もちろん木でできたトールペイントをそこにすごく施し、きれいにオープンという部分と、それから下の方には、サンダグリーンネットとして両サイドに植物の葉をあしらって、で以前だったら真ん中に番号があった、その番号をまずはどうやって消されたんですか。
まずそのプレートに、はい、学校の濃い
深緑ですね、
深緑ですね、これと同じような色で
同じ色作るの難しいですよね。
そうですね、こう何色かも色、黒と緑となんか混ぜ、いろいろ混ぜて、はい、同じような色を作って
出来上がったのに、
はいはい、それを数字の上にこう塗って、2、3回
しかないんですね。
そうなんですよ
削るとかできないですね、
2、3回塗るとその色が、はい、前の数字が消えますのでね。
あ、そうですか、うまく、はいはいはい、もう全然わからないです、う
ん、今ちょっとこう斜めにしてみるとなんとなく見えますよね、
はいはい、少しだけ浮いた感じが見えますけども、はいはい、うん、
でその上に絵とか、はい、いろんな動物とかお花とか、はいはい、まあ、好きなね、
うん、今日は猫ちゃんのフレームと、それからこれは
鹿ですかね、
はい、はい、お持ちいただいて、じゃあ何種類か全部違うんですか。
全部じゃないです、いくつか、
いくつか、はい、
あと何があったかな、アヒルがあってとか、鳩が飛んでるところとか、
は
い、
うん、うん、これはもうトールペイントされてらっしゃる方がもうお手の物という感じで、スイスイスイですか。
そうですね、私なんか本当に初めてだったんで、教えていただいたんですけど、
うんうん、
役員さんでも、
はい、
4人ぐらいいらしたかな、経験者、はい、それとか会員さんでも、
はい、
もうねプロ級の方がいらっしゃいますので、
じゃあ今日は来られたんですか。
今日来ていただいて、
そこがね、でもグリーンネットさんの素晴らしい人脈といいますか、うん、チームワークですね。お得意なところはさっと集まって、
ね、すごいですね、みんなの助けを得て、
そうですね、はい、
最低でも5、60はしとかないと。
すごい。
毎年それぐらいをにオープンされますからね。そうですね、
オープンしてくださいますからね、うん、そうですね、もともとプレートはもう100何番ぐらいまで。
そう、120か30ぐらいあると思います。はい、
じゃあそのうちの半分ぐらいを今、ね、ちょっと番号をマーク消して、はい、でその動物といっても型取りするだけじゃなくって立体的な絵に仕上げてらっしゃる。
あ、これは、はい、あのだいぶお上手な方がされたと思いますけど、はい、影をつけて立体的に、
あ、もう、そのままでもいいわけですか。
あのベタッと真っ白、はい、これ白ですけど、はい、真っ白でも結構、いけると思いますけど、
は
い、
その白も初めから濃い色を塗るんじゃないんですって、ね、
じゃなくて、最初は薄い色で塗っていって、それ塗り重ねていくと、綺麗な形ができるそうです。
なんかこうちょっと立体的に浮いたような感じの浮き上がってくるような、素敵なプレートがあります。
私もなかなかこんな綺麗には塗れないです。
難しかったですか。今日初めて、
2回目です。
2回目されて、はい、2回目で皆さんはもう割と一時期すごく流行りましたね。
そうですね、
トンペイントね。
そうですね、
素敵に皆さん作ってらっしゃるなと思って、私もどちらかというと苦手な方なので、
そうですね、もともと綺麗に作ってあるんでね。
じゃあ今日はこのお仕事をされて
た
ので
、はい、初仕事がこれです。
あ、いいですね、はい、皆さんとおしゃべりしながら、
はいはい、
でもグリーンネットさんの皆さんは本当にもちろん役員さんでいらっしゃるからいろいろと集まりがあるんですけど、はい、その集まりが何かをしなきゃいけない集まりではなくって、皆さんのお顔を合わせることでいろんなアイデアとか次のこうあれをしましょう、これをしましょうと、常にこう前向きな集まりみたいですね。
そうですね、皆さんいろいろアイデアを出し合って、
はい、今次に控えてるイベントというのは何になりますか。
次は何でしょう。
まあ、もちろんオープンガーデンがね、一番5月に大きな、
それの募集がもう始まります、
そろそろ、この時期から募集かけるんですね。もう
本当にもう寒い時期から始まる。
そうですね、はい、藤井さんはいつ頃このグリーンネットさんに参加されたんですか。
10年は過ぎてると思いますけど、はい、
お庭自体は今はどんな様子ですか。
今はね、いや昔はそんなにこう手をかけるようなことはしてなかったんですけど、グリーンネットに入りまして、皆さんのお庭を見たり、いろんな来ていただいてね、これ植えたらいいよとか、
あ、お庭に似合うものを、
はい、でまあ、やってるうちに、ご近所さんが、最近綺麗になってきたねって言われるようになりました。
それは面白いですね。普通はほらよくここにね来ていただくメンバーの皆さんは逆に年を重ねていくとだんだんもうやめていくんですって減らしていってるんですって。もともとがすごい手のかかるお庭を作ってらっしゃるからかもしれませんけど、藤井さんは年とともにお庭が綺麗になっていくと、羨ましいですね。
なんかね、なんとなく初めはそうでもなかったんですけど、いろんなこう見させていただいたら、
例えばこう敷地に対してお庭は前半分とかこうぐるりと回るとか、
ぐるりと、うちは本当に南向きで、
南向きにちょうどお庭があって、
はい、でそんなにいっぱい植えてはいないんですけど、真ん中がちょうど芝生になってます。
あ、はい、
まあ、その手入れが大変なんですけど、
そうですね、
その外側にいろんなものを、はいはい、お植物植えてます。
例えばどんなものを植えたり、
ね、大きいだったら金木犀、
まあいいまあ、
それはもともとあったんですけど、
はい、
椿があったり、
はい、これからですね。
そうですね、はい、
はい、白ですか、どんな色ですか。椿
はいや普通の赤ですね。
あ、はいはい、ピンクというか、
いや赤です、ね、真っ
赤。あ、はい、いいですね。
あ、でも、まあ、はい、
赤い椿、はい、は
い、どんなのがあるかな。玄関の前のところはジュンベリーをちょうど私のなんか誕生記念の時に1本植えました。
はい、はい、これは実がね、皆さん楽しみっておっしゃってますけども、
それは毎年実がたくさんできて、 ジャムを作ったりとか、
鳥さんとの競争だと聞いたりしますけど。
そうですよね、はい、
やっぱり鳥さんもやってきますか。
鳥も来ますね、バラも少しやるから。
バラも、はい、
それはいただき物で、
はい、あのお庭に似合うからっておっしゃったのはどういう種類の、
バラですか。
うん、あのいやバラに限らないけどその、うん、これが似合うんじゃないですかっていうふうにおすすめのあったお花とか。
あ、いや、木工バラが結構綺麗ですね、うん、はい、
はい、
うん、意外と丈夫で
いい香りしますよね。うん、あ、なるほどね。
と庭に出てたりすると、綺麗ですねとか言われて、
ね、
うん、結構お庭に出てるとお散歩されてる方とお話がね、なんか盛り上がりますよね。
皆さんそうおっしゃいますね、うん、やっぱりお花のつなぐ力ってすごいですね、うん、その時にこう世間話とか情報交換があったり
という。そうです、そうです。はい、
もうあの三田に来られて何年ぐらいですか。
もう35、6年になる。
そうなります、はい、じゃ、はい、早い段階ですね、
はい、
ですね、
はい、
そうなんです。だいぶじゃあ三田も変わりましたからね。
そうですね、
じゃあ来られた当初と今とではどこが一番変わったなと思われます。
どこが変わったかな、
周りの方の藤ヶ丘の方は割と早くからもう一斉に住宅街になりました。
そうですよね。特にまあ、そこの今のイオンがあるあたりは、はい、その前はダイエーだったり。
そうですね、
だからあそこで結構変わってますけど、は
い、そうですね、中が変わっていきましたね。今回も2月でね、閉店に閉館になりますけども。
博物館は途中からかな。そうです、ね、最初からはなかったですね、
はい、ハニー FM ができてちょっとしてからですからね。
そうですね、はい、ちょうどあの博物館の橋を渡ったところあたりが藤ヶ丘なんですよ、うん、こっちから。
なるほど、そっかそっか、はい、そうですね、なるほどね、はいはいはい、
そこは近くていいです ね、
ね、緑がやっぱり多いですからね、当たり前のように思うけど素晴らしい環境なんですよね。
そうですよね、鳥とかもたくさん来ますしね。
そうですね、やっぱり毎日目にしてると本当に当たり前になるけど、当たり前の反対語はありがたいんだっていうね、なんか聞いたことがありますけど、本当にありがたいことだとね。
本当そうですね、
思いますね。冬場はでもちょっとあのお庭が寂しい状態になります。
そうですね、寂しい、
オープンガーデンはされてらっしゃらないですね。
はい、私はしてない。
そろそろ考えてらっしゃいます。
いえいえ、もう私は、ね、事務局で。
あ、そうです
結構それも楽しいです。皆さんと
どういうことをされるんですか、事務局。
あ、事務全般、あの郵便の発送とか。
あ、そうか、郵便の発送というのはあのガイドブックというかパスポートと呼ばれているとか、マップを申し込みがあったら送る。
そうとか、はい、はい、
あの全国から来ますもんね。
そうですね、
その他はどんなお仕事があるんですか。
あの会計、オープンガーデンの会計とかいろいろあり、細かいことがいろいろ、はい、
いやでもそれはどなたかがされないと、ね、これだけのいろんなイベントがこう順調に、ついこの間もあの雑貨がありましたけども、
ね、
あの時もじゃあ会計をなさ
って。あ、雑貨、あのちょっといろいろ分かれてます。会計も、はい、あのそういう一般会計と、
お、はい、
あのオープンガーデンとかこの間の25周年とか、
はい、それぞれ
それちょっと違って。
あ、そうなんですか、
はい、
あのワンデー雑貨ショップもちょっとあの11月でしたか、
ね、11月かな、
ですね、はい、ちょっとその話もよかったら聞かせてください。
雑貨ショップですか、今年で2回
場所を変えて
2回目ですね、場所を変え2回ですね、はいはい、あの今年はね、今年じゃない、去年は、あのチラシをね個別に配らなかったんです。
今回は
、はい、それまではあのポスティングとかね、ところどころまめにしてたんですけど、今回は、せずに、なんか スマホに、
SNS を使って、
はい、市役所さんの、
ありますね、イベントをされるときにどうぞ利用してください、
ああいうのを出したりとか、そういうことしかしなかったんですけど、結構来ていただいて、まあ、ホームページにも載せますけど、
はい、ね、あのすごく皆さんの手作りの素敵なグッズが並んでましたね。
そうですね、
ちょうど時期的にもクリスマスを迎えるので、雰囲気的にもそういう感じが多くて、はい、藤井さんはその時もやっぱり事務局として。
あ、私は、はい、あの 会計係で、あのお会計をしてました。
はい、手作りとかは何かされたんですか？
私は手作りはしないんです。
私と一緒よかったわ、仲間
が。皆さん素晴らしいんでね、
もう本当に、
うん、もう本当に、
ね、うん、あのいわゆる趣味でしてますの2段階か3段階上行きますよね。私もいくつかね、あの今回もちょっと寄せてもらえなかったんですけど、もう寄せていただくと、え、こんな素晴らしいの手作り、そしてあの下世話な話ですけど、こんなお安くまとめられるのっていう、
そう
お得感満載の手作り市ですのでね、
本当に、
それはもうたくさんの方お見になられましたね。でそこからチャリティーで寄付もね、
そうですね、
はい、今回のオープンガーデンもそうですね、常に、ね、はい、そういう社会参加もしてらっしゃるという、はいはいはい、ありがとうございます。そしてこのコーナーではいつも思い出のお話を伺って、はいはいはい、その思い出にまつわる曲を伺ってますが、はいはい、どんな曲を思い出してくださいました？
ちょうど私が高校生の時に、あのビートルズがやってきまして、
はい、時期ですね、はい、そうですね、はい、1966年かな、はい、
で友達がすごく本当に好きで、
もうでも藤井さんのお友達ってすごくなんかこう文学少女を思うんですけども、
いや、いろいろ
いろいろいらっしゃる。藤井さんご自身はどんな高校生だったんですか？
いや、特にな
んか部活とかは、
部活は、あ、高校の時は、はい、ちょっとテニスをし、
おお、テニス部ですか？
少しだけ、
少しだ、短い期間、
短い期間、
はい、はい、それはなぜ入られたんですか？
いや、なんとなくこう、かっこいいじゃないですか？
かっこいいです、テニス ね、
はい、あのポンポン音がして、
ね、あ、そうですね、はい、でなぜ辞めちゃったんですか？
いや、もうやっぱり大変だなと思ってやめました、
はい、運動部はねなかなか ね、
はい、
でその後は
その後は何したのかな、うん、ちょっと写真部みたいなのがあったので、
ありますね、
友達が入ってたんで、ちょっとちょろちょろと。
でもその時の写真っていうのは難しいでしょ？
もう私はこう現像の現像が面白いなと思って。
面白いですね、確かに、うん、ちょっとこうツンと鼻をつく、
そう、あの、ね、
オスの匂いですよね。
そうです、
それも楽しいですね、
うん、今のねデジタルと違って、
はい、
現像とかもやってましたし、
でそれまた大きくパネルにしたりされるんですか？
そう、そうですね、ちょっと、
じゃあ撮影のちょっと、まあ、旅行というかどっかにお出かけもされたんですか？
まあ近所、まあ、高校生ですからね。
ご自分でも写さない？
あ、自分でもちょっとだけ、
どんなものを写すのがお好きですか？
だいたい景色を写してましたけど。
あ、景色が好き、はい、景色でもいろいろありますけど。
あ、景色いろいろ、どうだろう、
どの辺に行かれたんですか？
いや、本当にもう学校の近くとか、自分の普段歩いてるところとか、
はい、どのぐらいの頻度で作品を作って？
そんなにあの一生懸命はやってないです。
そうですか、
はい、
何人ぐらいの部員がいらしたんですか？
いや、もう少なかったですよ。
あ、じゃあ、はい、お仲間の気心の知れた方たちで、
そうです、はい、
これは傑作っていうのありました？
いや、そんなに言うほどの
どっかにこうなんかこうコンテストみたいなの、高校
同士の、それは私は出してないです。はい、
他の方は出されて
るんですか？出されてると思います。
あ、そうなんですか、はい、そういうのはこういわゆる全国のなんかこう、
いや、文化祭とかそういうのではないですかね。
ああ、
はい、
そうですか。市民とか地域とか、
あの、とか自分の学校の、
あ、そうなんですね、
はい、
で先ほどのお話に戻ります、はい、お友達がビートルズのすごいファンでいらして、
はいはい、
で来るっていうことで、
はい
はい、
で、ある日、あら、彼女いないねって、みんなが気がついて、
はい、
そしたら東京に行ってました、うん、武道館に
チケットが手に入ったんです ね、
そうですよね。もう
どうやって手に入れたんでしょうね。
聞いてないですけど、
ね、あの朝ドラでやってましたでしょ。なかなか手に入れるのが大変だって言って、
そうですね、
で多分高校生だから禁止だったと思いますよね、学校では、ね、
でしょうね、
あ、ご家族と行かれたのかな。
さあ、
その後のお話は聞いてないんですか？
はい、聞いてないです、はい、
藤井さんご自身はビートルズ当時は、
いや、あのその彼女を通して、あのいろいろあのこんな曲があるよとか聞いてましたけど、
一緒に聞いてこうスッとこう、あ、いいなっていう風に 思って飛びついていかれました。
いや、そんな飛びつくほどではないですけど、ああなんかちょっと、ああ今までと違うなっていう、
私はね逆に当時苦手だったんですよ。
あ、
それがもう今はものすごく好きですけど、
うん、
あの頃はねきっとね真面目にやってたんだと思いますね。
なんかあのちょっと昨年のこう特番なんかでもいろんな古い、ね、シーンを映してたんですけど、まあその時私は気がつかなかったんですけど、うん、ビートルズとかそういうのはね聞いてはいけないとか、
あ割と ね、 そうそう、学校の先生からもね、
うん、そういう雰囲気はうちの学校ではなかったんですけど、
でその好きだっていう方たちがやっぱりこうちょっとこうあのもう校則も破って楽しいことしたいわってグループさんが多かったので、
うん、
もう本当にあの汚い言葉ですがクソ真面目にやってた私としては、うん、あ私は好きになれないわなんて思ってたのがなんかとっても残念だったなと思って、オンタイムでね楽しめる柔らかさがあったらもっとね、うん、なんかこう違う路線があったかもしれない、うん、バンドブームでしたからね。
そうですよね、あの時 ね、
文化祭で、うん、あのコピーバンド男子がしてましたね、うんうん、されてませんでした。
ああのやってましたね、男の子なんかは ね、 ね、
はい、で同窓会行った時にそんな話をして、うん、あの友達とあの時にドラムしてたの誰だったっけ、影薄かったね覚えてないねって言ったら横から僕ですって聞かれてごめんなさいって言って、うん、そうなんです、僕ってそういう存在だったんですって同窓会でも話になりましたけどね、うん、そうでしたか。ビートルズその中でもイエスタデイを今日リクエストいただいてますけど、
イエスタデイ なんか私好きで、うん、はい、
よく聞いてらっしゃった、うん、いつ頃聞かれ、当時から、
いや当時じゃないですね、だいぶ経ってから、うんうん、まあいい曲だなと思って、
うんうんね、やっぱりあのコーラスが素敵なんだっていうのが今更、うん、あの単にわーってこう叫ぶエレキだとかってその先生方が不良だとかってね言ってるレッテルとは違うんだって、音楽的に素晴らしいっていうのもいろんな方ももちろん解説もされたりで改めて聞くと奥の深さだったり
ね、素晴らしいなって。
そうですね、じゃあ改めて聞いていきたいと思います。今日お越しいただいたのは富士ヶ丘にお住まいの藤井純子さんのお話でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。